皆さん、こんにちは。カジュアル塾の宅建ポッドキャストの分かりやすいところ編の第14回目ということになりますけれども、今日は権利関係法令の未成年者についておさらいをしてみたいと思います。で、未成年者とは満18歳未満のものを言うということですね。満18歳未満ですから17歳、これは未成年者ということになりますけれども、18歳の誕生日が来るとこれは未成年者ではないということになりますね。19歳であればもちろん未成年者ではないということになります。そして満18歳にならなければ婚姻することはできないということですね。それから未成年者が単独で一定の法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならないということです。まあ、ですから未成年者の場合は法定代理人である親権者または未成年後見人が法定代理して法律行為を行うのが一般的ということになるんですけれども、未成年者が法定代理人の同意を得ないで単独でした一定の行為は取り消しすることができるということになりますけれども、例外があります。次の ① から ④ の場合は取り消しできないということで、1、法定代理人の同意を受けている行為。法定代理人の同意を受けている行為は取り消しできません。それから ②、許可された営業に関する行為ですね。宅建業なんかもそういうことになりますけれども、これも取り消しできないと。それから ③、法定代理人が処分を許した財産の処分ですね。まあ、エグザンプルは小遣いということになります。それから ④、単に権利を得または義務を免れるだけの行為ということですね。贈与を受けるとかいうのが入ってきますけれども、こういった場合も取り消しできないということになります。で、先ほど出てきた内容になりますけれども、制限行為能力者が単独でした一定の法律行為は取り消しすることができるということになりますよね。で、まあ、厚く保護しようということで取り消しできるということなわけですけれども、取り消し前の第三者との関係も問題になってきます。制限行為能力による意思表示の取り消しは第三者に取り消しを対抗できるということですね。で、これ第三者の善意、悪意、過失の有無にかかわらず第三者に取り消しを対抗できると、厚く保護しようというのが特徴でした。また制限行為能力者の謝罪についてですけれども、制限行為能力者が行為能力者であると誤信させるために謝罪を用いて相手方を欺いた場合は取り消しすることはできないということですね。例えば偽造した法定代理人の同意書を相手方に交付して法定代理人の同意を得ているように誤信させた場合なんかがこれに該当することになります。それから単に制限行為能力者であることを黙秘していた、黙っていた場合は詐実に含まれないということですね。それから黙秘していただけの場合でも他の言動などと相まって相手方を誤信させまたは誤信を強めた場合は詐実に含まれるということで取り消しすることはできないということになります。